ここは名古屋駅のすぐそばにある昔ながらの街並みや景観が残る街、しけ道。そこを歩いているとどこからともなく焙煎豆のいい香りがしてきます。その香りに誘われて石畳の小道を入っていくと、ほらありました、喫茶ニューポピー。純喫茶には毎日たくさんの人が集まってきます。夜になるとマスターと常連のお客さんがここだけの面白い話をしているようですよ。今日は特別に私がご案内しますね。一緒に寄っていきましょう。
いらっしゃいませ。
マスター、
ルパンのウォーキングドリッピング。
この番組は喫茶ニューポピーの提供でお送りします。
知らないの。
なんか飲んだんですか、今
日は。今更。じゃあこれさ、はい、今コロナの、はい、ね、もしかしたら今日の夜収束するかもしれないって言われてるけど、
ね、ニュースがあるかもしれないですね。
お店の営業ができなかったじゃん。
はい、そうですね。
できないけど、みんなやっぱそれぞれ仕事があってバタバタしてたでしょ。
はい、忙しかったですね。
今日わたちゃんなんか焙煎でめちゃくちゃ忙しかったでしょ。
うんうんうん、
で忙しくて、うちのスタッフの一人がさ、
はい、
このマスで何やら新しい商品をね、企画したとかしてないとかで、
そうマスの話ねよく出てるんですよね。
そうそうそうそう。
最近、
やたらとマス多いじゃん、うちの店。
多い多い
ね。お客さんにも聞かれる、はい、あの機会多いじゃん。
多いですね。で
その辺の話をさ、
はい、
ルパンねルパンにもちゃんと分かってもらいたいなと思ってさ、
はい、
今日ちょっと頼んで、
お
連れてきてもらおうかなと思って。
あ、今日はねご予約入ってましたもんね、カウン
ター。そうそうそうそうそう、
はい。あ、マスに
ちなんだというか、ここ最近いろいろ忙しくしてた、
はい、
なぜかっていう話を聞きたいなというか聞かせたいなと思って。
あ、ぜひ。
そう
マスなんであるんだろうってずっと気になったんで。
そうそうそうそ
う、うん、
そろそろ来る時間だって聞いてるけどな。
あ、そうですね、そうそうそうですね、う
ん、ね
え、あ、来た来た、
こんばんは。
いらっしゃいませ。
お疲れ様です。
お疲れ様です。どうぞどうぞ、そっち座って。どうぞどうぞ。
紹介したい友達を。
あ、紹介したい友達、はい、
連れてきました。
仲良くなったな。
はい、
うんうん、どうもどうも、わざわざありがとうございます。
いい、ありがとうございます。
ね、岐阜から。今日は
岐阜から。
そう、
はい。
あ、わざわざありがとうございます。
はい、いい、ありがとうございます。
すごい。
じゃあちょっと、はい、紹介がてらね、
はい、
自己紹介を簡単に ね、
うん、
ね、
はい、
お願いします。
喫茶店に来といてもらって自己紹介っていうのもね、
まあ、
お願いします
ね、うん、はい。岐阜県の大垣市でマスを製造している大橋良樹の伊藤大地と申します。よろしくお願いします。
大橋良樹の伊藤大地くん、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、僕はもうどうだろう、2年ぐらい、
う
ん、もうちょっとかな。
まあ2年ぐらい、ね、弱くらいですね。
そうそう、はい。もう出会った時からもこのままの好青年。
い
い、爽やかさが出
てる。まあ、があったりなかった
り。そうそう、それぐらいだよね。
ありますけど。
そうそうそう。と、うん、で、今日はね、連れてきてくれたニューポピーの、うん、ニューポピーの一応一番フレッシュさんだけど一応自己紹介してもらおうね。
喫茶ニューポピーの岸田です。岸って呼ばれてます。お願いします
ねえそうそう、
ニックネームみたいな。
そうそう、ないの、ニックネーム呼ばれてない。
ないですね。なんかもう大地とか、
うん、
もうそういうのが定番なんで、なんかもしあれば。
そうだな。いやでもね、実はひげを生やしてた時期あったでしょ、
はい、
あの時期にキッシーがちょっとなんかジローラモっぽいというかイタリア人っぽいみたいなで、ちょうどその写真が出てきた、なんかネットニュースかなんかになった日あったじゃん。
はい、ありましたね。
で、その日の、その日ちょうど打ち合わせだったんだ、
はいはい、
あの大橋良樹にお邪魔して、うん、はい、その時にキッシーがたまたまその写真を見つけて、うん、大垣に行く車の中でその写真見せてきてさであまりのイメージチェンジをしてるから、 これもし今日打ち合わせの時にあのヒゲで来るか来ないかどっちなんですかねみたいなことをして結果どっちだったんだっけあれ。
ヒゲ生えてました。生えてた。がっつり生えしました。
あの時ちょうどイメチェン中で。
そう。
で、あの奥さんのお母さんにも、うん、なんかキアヌ・リーブスみたいだねって言われて、うん、ちょっとやった。
じゃ あ, まあせっかく、こんな時間に来てもらったから美味しいコーヒーでも飲んでもらおうかな。
そうですね、
用意しましょうかね。
ありがとうございます。
おい、ちょっとコーヒー持ってきて、早く早く。
いらっしゃいませ。オリジナル特製フレンドになります。
いいですね。
どうぞ
どうぞ、
はい、いただきます。
いただきます。
これはあのラジオとコーヒーっていうタイトルで、まあ、あの夜のラジオに合うって形でちょっと深めに作ってあって、ちょっとポイントとしては飲んだ後緑茶っぽいちょっと苦みを入れたっていう感じ。
あの自分も、あのオードリーのラジオ深夜に聞いたりするんで、それと一緒に飲むといいかもしれない。
ラジオ専用ブレンドっていうか。
そう、まさに言ったようない
いですね。
ラジオ好きなんだ。
聞きます ね,
ね、
はい、なんかいろいろ、まあオードリーとか、まあ有吉とか、まあ芸人さんのが多いですけど、
うん、
もうちょっとなんかおしゃれなやつも聞いた方がいいかな。
例えばラジオで言うとおしゃれな番組とかって何なの。
おしゃれな番組、うん、まあでもさっきのは AM じゃないですか。だから、ね、はい、まあ、FM とかちょっと曲がかかってる方がかっこいいかなみたいなね。
けど自分の面に、まあ今皆さん、うん、自分の面見えてないかもしれないですけど、うん、自分の面に FM はなんか合わないかなって。
そんなことないよ。どっちかっていうと FM 面してると思うよ。いやい
やいや、 FM 側とかない
よ。こっちはなんかすごいハガキ職人面してる。
ハガキ職人
っぽいの方はね、
めちゃくちゃ送ってる
ね。
書いてそうな。
そう、
あ、そうですか。
まあじゃあね、うん、せっかく来てもらったから、
うん、
欲しいと思ったら、はい、コーヒーのうちのコインラインショップで売ってますので、
はい、
よかったら買ってください。
はい、もう早速買わせていただきます。
YouTube で概要欄にリンク貼っておくので、よかったらどうぞ、う
ん、はい、この飲んでるコーヒーの買い物ができる、
はい、
URL が、うん、概要欄に貼ってあるんですね。
はい、
はい、
いいですね。ぜひあれですね、まあこのラジオだとなかなか自分は食レポができないので、うん、ぜひ飲んでいただいて、
うん、
なんかこう味わっていただいた方がいいですね。
お前の仕事だぞ。
素晴らしいコメントありがとうございます。
ゆっくり
どうぞ。はい、ありがとうございます。
ね、うまくじゃあ話がまとまったということで。
うん、そうだね。じゃあちょっとこの後ゆっくり話聞かせてよ。
はい、
ね、
よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと一曲かけちゃおうかな。
わかりました。
はい。
はい。It's too late, too late, too late. I'll stop and blow past each of this time. You get ups and ups and ups. I'm waiting for future, not the rain.
Give up, give up, 最後まで
創業昭和52年、名古屋は名護の四毛道にある喫茶ニューポピーからお届け。マスタールパンのトーキングドリッピング。
はい、今かけた曲は、レイズエンゲージフラッグっていうバンドのトゥーレイトっていう曲でした。でこれ今日ね、大地くんが来てくれるから大橋良樹大垣の会社ということで、岐阜縛りでちょっと友達のバンドを探して岐阜のバンドをかけました。でもっと言うと、これこのレイズエンゲージフラッグっていうバンドのギターね、アビコちゃんっていうんだけど、まあ男なんだけどね、アビコが伊藤ちゃんの地元の先輩ね、
あの
小学校中学校、伊藤ちゃんの実家のすぐそばに今かけたバンドのギタリストが住んでるんだね。そう、
お嬢ちゃん
ね、お嬢ちゃんね、さっきコーヒーを持ってきてくれたね。
あ、そうか、そう
か、字は違うけど。
昔だから俺まだポピーを継ぐ前の仕事やってる時は、あの伊藤ちゃんの地元の方まで配達に行ってたから、アビコンチで夕ご飯ごちそうになって帰ってきたりとかしてて、でそんなバンドの対バンと対バンのお客さんとしてよく現れるようになって、そっからの友達付き合いっていう。まあ、こっちの伊藤ちゃん今日ゲストじゃないからあれなんだけど。
お嬢ちゃん
ね。お嬢ちゃんね。うん、で、もっと言うとこのバンドの今度ベーシストシローちゃんって言うんだけど、シローなんとジュディ&マリー、わかる？
ジュディマリーです、
ね。ジュディマリー。うんうん、ジュディマリの、あのベースの恩田さんのベースを作ってる。作ってる、なんて言うんだろう、こう楽器を、そう
ベースですか、
ベースを作ってるの、シローが。すごいでしょ。
すごい
で、恩田さんの家まで行って、もう大豪邸らしいんだけど、自分で作ったものを納品して、全然ならないじゃん、ダメじゃんこれとか言われながら、何本か納品して、今こう恩田モデルをシローちゃんがね、作ってる、そんなバンドでした。
多彩な
エピソードもありながらということで、
ね、
岐阜の話もね、してるということなんですけども、
はいはい、
ね、せっかくねちょっと喫茶店に来てもらってるんで、まあ、コーヒーも飲みながらもいいんですけど、ちょっとうちの店コーヒーでハンドドリップで手作業で入れてるんですけど、それだけじゃなくてもう一つちょっと特徴がありまして、
はい、
実はちょっと看板メニューがある。
それはどんな
ですかね。あれです。実はですね、お客様をちょっとトークでドリップしようという、そんなことしておりまして、はい、今日ちょっとマスターいるんで、
はい、
お足料金の伊藤君もちょっと
ドリップしちゃおうかなと。
ドリップされちゃうんですね。
ちょっと看板メニューとしてね。
いやー、男臭い味になってしまうかもしれないですけど。
どんな感じになるか、ちょっと楽しみに聞きたいと思います。マスターよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ早速、一番最初のコーヒーを入れる、一番最初の作業で、蒸らしというのがあるんですが、早速じゃあ蒸らしていって、いきましょうかね。はい、じゃあさっき自己紹介で軽く会社の名前とか聞いたんですが、もう一度もうちょっと詳しくどんなことをする会社なのかっていうのを聞かせてもらってもいいですか。
はい、
はい、
まあ自分今岐阜県大垣市にあるこうマスしか作ってない、まあ日本酒とかお米を測るマスを作ってる、まあ会社から来てます。で私たち大橋良樹っていうんですけど、まあもちろん大橋なので、まあ代表の大橋博之が今社長として経営しておりまして、で良樹ってまあこう測る器って書いて良樹なん
です、大橋良樹の良樹は測る器で大橋良樹、
でまあ元々マスはまあ、計量器なので、まあ、お米とかをこう測る量器なので、まあ、そこから大橋量器っていうふうに、
たまにカフェとか行って結構オーガニックのものが売ってるカフェなんか行くと、ひよこ豆とか小豆とかの中にマスが入れてあって、
はい、
あれで測って買うっていう量器、
そうですね、はい、
ああいう使われ方をもともとはしてたってことですね、
はい、そうです、でもう本当にマスにこだわって、まあ皆さんがよくイメージするような四角のマスから、まあ、最近はこうちょっとインテリアで使えるような カトラリーとか、うん、まあ、あのトレーとかそういうのも、うん、あのまあ、マスのこう作り、うんうん、あのこう板をこう組んである、うん、作りを利用してインテリアを作ったり、うん、例えば、まあ、ウルトラマンとか、うん、ゴジラとかとコラボして雑貨を作ったりとか、うんうん、そういうのをやってまして、うんうん、で、まあ、あの最近は2018年からは大垣市の方で、うん、マスカフェっていう、
まあ、うちでもショップカード置いてありますね。
ありがとうございます、はいはい、
マスカフェ、
そうです、うんうん、マスをテーマにしてこうマスで、まあ、内装もそうですし食器とか、うん、そういうのをマスで使いながら、まあ、お客さんにマスをもっと楽しんでもらおうっていうところで、うん、マスカフェっていうカフェを運営したりしている会社になってます。
なるほどね、
なるほど。
もう今のこう自己紹介だけでも聞きたいことがてんこ盛りなんだけど、うん、
まあ、蒸らしの部分、
あ、そうか。なんかルパン1個だけちょっと聞きたい、僕はね、うん、あのよくお邪魔してるし合ってるからあれなんだけど、はい、なんか気になることあった？
その大垣っていうところが、うんうん、なんかやっぱ発祥の地ってあれなんですか、有名だからそこにあるんですか？
もともと、うん、あの大垣で今はもう、うん、大垣市がマスの生産日本一で、うん、全国の約8割のシェアを占めてるっていう。
8割が大垣、
はい、うん、なのでまあ大体皆さんがもしメディアとかお店とかでマス見たら大体大垣だと思います。ただ、その大垣市でマスをこう作り始めたのはもう明治の中頃からです。はい、でそれまではじゃあどこでこう作られてたかっていうと、うん、実は名古屋だったりします。もともとこうあの、まあ、名古屋はそれこそ名古屋城もありますし、木曽ヒノキの集積地だったんですね、うん、まあ、それこそ今しけ道ですけど、うん、その隣にある堀川とかを通ってヒノキがこう名古屋に、
運河だもんね、堀川ね。
なのであの、まあ、堀川沿いには木工屋さんがあったり、うんうんうん、はい、材木屋さんがあったりすると思うんですけど、うんうん、で、まあ、その名古屋城まあ、木曽ヒノキとかが集積してまして、うん、そこで、まあ、あのお桶職人をしていた、うん、まあ、イビさんって方、うん、まあ、大垣の方で、うん、でその人があの、まあ、桶作りとともにこうマスの作りをこう勉強されていて、うんうん、でその方が、まあ、大垣に明治中頃にこう戻ってきて、うん、そこで、まあ、マス作りを大垣で開始して、うん、それがまあ、親戚筋で広がっていって、うん、まあ、マス作り儲かるらしいよみたいな形で親戚が真似ていったことがきっかけで、まあ、大垣にこうマスを作ってる方が増えていったっていう形です、う
ん、その時期は、うん、今お話ししていただいた時期はその明治中期ぐらいからマスはあるとされていて、その後の話ってことですか？
大垣が
大垣に戻ってきたあたりが、
そうです、戻ってきてからさらにこう広まったっていう、うんうん、なので
大正初期とか明治後期ぐらいから、
そう、まあ、明治中頃からマス作りを、まあ、
大垣に、
はい、やり始めてる。
なるほどね、
はい、
じゃああれだ、あの今日聞くお話ね、ニューポピーと大橋亮輝さんってね、突然の出会いでなったかのようにも思えるけど、実はすぐそこの堀川を通じて、はい、僕らがまだ生まれる全然前に、うん、もうこのしけ道と大垣がつながってたってことが、
うんうんうん、まあそういうことですね。ね、いい。
あざす。
なるほど。
こういうことはさ、でもこれからね、うん、あの話をお聞きするマスプレッソのこういろんな人に知ってもらうときに、うん、こういうエピソードって今初めて出てきたから、
初出しですね。
うん、
そんな長いがあったんだ。
これじゃあなんでキッシーと大地くんがっていう話を聞いていきたいなと思うんですが、はい、今日はなんでこう一緒に連れてきてくれたんですか？
まあ、そうですね、いつからかな、本当に去年ぐらいに、うん、まあ、マスターから、うん、マスで飲むコーヒーがあるらしいと聞いていて、それがなんかあまり美味しくないっていう風に担当の人から言われてるんだよっていう風に、うんうん、でそれで、まあ、あの担当してくれないか、うん、その美味しいコーヒーを作ってくれみたいな、うん、と言われまして、で去年の9月とか10月とかでした、
うん、9月ぐらいだったな、
ね、ちょっと夏過ぎぐらいで、まあまあ、まだちょっと暑かったんですけど、あの時にじゃあ、まあ、ホットとアイスと、うん、そこに出向いて飲み
飲みましょうって飲んで、うん、
ここにね、
あ、そうです、マスカフェに行って、うん、まあ、飲んで、うん、まあ、あって、で、うん、まあ、その後帰って、うん、で、まあ、どうしたらマスで美味しくなるかと、うん、まあ、そこから、まあ、まあ、伊藤君と話し合ったりとか、うんうん、あとはマスターとかとも話し合って、うん、まあ、今に至るって感じなんですけど、うんうん、これ商品の概要も言った方がいいですか？
そうだね、俺も今それ思った。何の話をしてるかというと、うん、冒頭でマスのね話をしてたんだけど、実はその大橋良樹と喫茶ニューポピーで、何ヶ月ぐらいをかけて開発したんだっけ？
あ、でもここまで来たのって、まあ、約1年ぐらいかかってるにはかかってるかもしれない。
最初有松のお祭りが6月ぐらいだっけ、
はい、
あ、ちょうど1年ぐらいだね。で、かけて開発したのが
マスプレッソっていうものなんで、マスプレッソ
マスプレッソね、はい、それはなんかかけてる。
もう一回言っていいですか？もう一回言っていいですか？
マスプレッソ、それは何かかけてる
の？かけてる、何がかけてるかっていうと、うん、マスとエスプレッソ、
うん、
マスで飲むエスプレッソみたいな雰囲気で、まあ、マスプレッソというふうに、まあ、ダジャレみたいな感じで、
うんうん、
今回作らせてもらいました。
いいネーミングだよね、これ、マスプレッソって、
うん、はい、
分かりやすい、
分かりやすい、
うん
ね、
うん、
マスプレッソっていうとマスもイメージするし、うん、エスプレッソなんだなっていうのも分かるんで、うん、あ、コーヒーなんだなっていうのが、うん、名前で分かる、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、うん、今じゃあ簡単にちょっとそのどんなことが難しかったかっていうこともさらっと話してくれたんだけど、うん、あの大地くんとキッシーと何度かこう、まあ、たまに僕なんかもお邪魔して、開発を進めてった中で、うん、こう大地くんとしてはそのキッシーからのプレゼン、マスで飲む形とか味とかデザインなんかもいろいろ紆余曲折あったじゃんね。
う
ん、
そうですね、
どんな風にこう、はい、デザインも3回ぐらいひっくり返ったよね。
はい、
ちょっと2人で振り返ってみてさ、どうだったかな、その辺をね。
ここじゃあ深掘りしてていい
ってことですね。うん、そうだね、はい、抽出ってことね。
抽出していいですかね、うんうん、先に、
うん、いや、まあそもそも始まりは、うん、まあ、うん、自分たちがマスカフェ始めていて、うん、で、まあ本来であればこう本当にヒノキのマスでコーヒー飲めたらいいよねっていうのはオープン前から言ってたんですね、
うんうん、
でオープン前にいろいろ試飲とかする中で、まずヒノキのマスにもう本当にファミリーマートで買ってきたホットコーヒーを入れて飲んだんですよ。
それは本当の話？
本当の話です。
おー、すごい。それ
どうなるのかみたいな、
マスプレッソの本当あれだね、今原点だね、
なるほどね。
ホットコーヒーとか、うん、アイスコーヒーとか、うん、カフェオレとか買ってきて、うん、どれがマスに合うのかみたいな、うん、それを飲もうと思った。コーラとかも、
コーラ、
うんうん、
で、そうなんです。で、カフェオレは行けたんですよ、
う
ん、カフェオレは飲めたんですね、
う
ん、で、ホットコーヒー飲んだ時に、うん、ゲロまずかったんですよ。本当にゲロまず。
まず苦いって感じですか。
まず
苦いというか、ヒノキの香りが、うん、なんかその
邪魔してる。
邪魔してる感じで、なんかコーヒーの味もするけど、なんかヒノキの香りがブワッとこう立ちすぎて、うん、なんかこう何をなんかこう、うまくこう
楽しめばいいか、
うん、感じで、
うん、コーヒーも美味しく飲みたい、ヒノキの香りも楽しんでもらいたい、うん、なのに合わせるとゲロまずいっていう、
これは提供できないなってなって、うん、まあ流れて、まあ、うん、ただこうマスカフェでは一応その、うん、ウレタン塗装って、まあ、ヒノキの香りとかが映らないコーティングしたコーヒーを提供はしていて、
うん、
まあもうそれから、うん、まあ、マスカフェって言っときながらも、うん、コーヒーはあの本当のマスでは飲めないみたいな状態が続いていて、
うんうん
うん、まあ、いつかは飲めたらいいかな、まあ、難しいだろうなみたいな形で思っていて、うん、で、まあ、今回そのニューポピーさんと出会って、
う
ん、
で最初にね、あのそういうもう無理だろうな、いつかやれたらいいなっていう状態から最初こうキッシーも飲んで、うん、確かにこれはあんまり美味しくはないなと思って考えて、最初に提案をしに行った日覚えてる？
そうですね、うん、最初提案した日どうだったかな、
うん、
もう僕もう曖昧なんですけど、うん、もう本当にこれもう最初とか最後とかじゃなくてもう無理だろって、
うんうん、
思ったんですよ、うん、正直もうあのいろいろ試していく中で、うん、もう全然こうなんていうかもうヒノキの香り強くて、うん、コーヒーともうヒノキが全くマッチしないみたいな、うん、 のがあって、まあ、本当にもう最初もそればっかり気にしてましたね。
だけどまあ最初のプレゼンの日が来るわけだよね。
そうですね。
で一応用意したものを飲んでもらって、最初に飲んだ時はどうでしたか、大地くんは。
おわって思いましたね。あ、もう美味しいと思って、自分の中ではもうあの美味しいです、あの今あの時のまずさがもう強烈だったので、え、マスでコーヒー飲めるじゃん、っていうなんか
ちょっと手応えみたいなもの、
はい、ありました。
なるほどなるほど。
コーヒー奥深と思って、
そういうふうに思わせる、思ってもらうために騎士もいろいろ試行錯誤をしたわけじゃんね、どういうところをこうなんていうんだろう、気をつけたというか、どういうところに着目してどういう開発をしてたんだろう。
最初はあの自社農園、あの契約農家さんの東ティモールにある豆を使おうっていうふうに思っていて、まあ、それだったらまあ確実に美味しいコーヒーだし自信持って出せるなと思ったんですけど、あのいざマスで出すってなると本当にあのマッチしなかった、さっきも言いましたけど、マッチしなかったので、いろいろその中で試していくうちにナチュラル製法、ナチュラル生成っていう、まあ自然に、あの太陽に何て言うんですかね、天日干しするっていう、
あの果実果肉がついたまま干す製法をナチュラルっていうんだけど、それを注目して、
それに注目して、あのそれだとあのすごい野生味のある果実感が出るので、でそれで一回まああれ何だったか、イルガチェフェのアリーチャっていうのを実際飲んでみたんですね、でそしたら、あ、これもしかしたらいけるかも、と思って、そこからまあブレンド、何回か試して、でそうですね、それあともう一個ベトナムを、カネフォラっていう、なんていうんですかね、
あの大きくコーヒーって分けて、アラビカ種っていうものと、ロブスタ種っていう、まあ、カッコカネフォラ分かれるんだけど、こっち のカネフォラ、ロブスタの方はそれ単体だとちょっと、飲めないことはないけど、最近は飲むことが少ないんだけど、ブレンドなんかにね1割とか2割混ぜるとすごいコーヒーらしさっていうのが出てくる、そういう品種があって、でそれを、
そうですね、あのやっぱりまだあのイルガチェフェだけだとちょっと足りなかったので、そのコーヒー感を増すためにベトナムを入れて、したところも本当に美味しく、これだったら自信持って提案できるなっていうので、で何個も試して、じゃあ最初3種類提案しようと思って、その当日提案の日には提案、その3種類どれでいいがいいですかっていうふうには、ご提案した感じですね。
その時のなんかこう緊張したりとかさ、自分ではいけるかなと思ってたけど、まあまあこうマスでコーヒーを飲むって多分本当にもしかしたら世界初かもしれない。
いや世界初です。
初だよね、
はい、
世界初だねこれね、
はい、
でそれが正解なのかどうなのかもわからないっていう不安もあって、
まあもちろん、
でそういうちょっといいね、リアクションももらって、どんな感じだった、これいけるのかなっていう感じだったのか、まだちょっと先が見えなかったが、味が決まっただけだもんね、まだ。
そうですね、味が決まって、じゃあもう、なんていうの、次を本当にどうすればいいのかっていうのが分からなくて、その日はもう帰って、お礼の、メールしてっていう感じだったんですけど、そこからまたマスターと話し合って、物販とかいけるんじゃないのみたいな話には、そこからなってきましたね。
最初はそのマスカフェで提供するコーヒーの開発っていうことで、今思い返すとそうだったなと思うんだけど、そんな感じだったよね、
はい、
あのマスカフェでマスプレッソくださいって言ったら出てくるコーヒーを作るっていうような、でもそのあたりからなんかね、僕がちょっと感じちゃったところもあるのかもしれないけど、これいけるかもみたいな、面白いと思ってちょっとシャシャってったんだよねなんかこうグッズ作れないかとか、でちょうどその時に御社のですね、あのマスソルトっていうものを、あの初めてマスカフェにお邪魔した時の帰りにお土産でいくつか買ってったの。でその時にこうマスソルト、ちょっとマスソルトどういうものだったか簡単に説明してもら
っ
てい
い
ですか。
マスソルトっていうのは、まあマスとバスソルトをかけて、マスソルトっていうんですけど、マスの中にバスソルトが入ってまして、こう香りが6種類くらいあるんですけど、それをこうマスごとお風呂に入れていただくと、こう入浴の時に使っていただいて、そのあとはこうマスの底にこうメッセージがあるので、ちょっとした贈り物で、結構女性とかには買っていただくんですけど、それは結構
あの弊社の中でも
売れてるんですよね。
商品ですね。
その弊社あの御社の中で弊社あの私の、あの会社の中で一番売れてるんですよこれっていうのがまず引っかかった。まあまあ、どれぐらい売れてるんだろう。うんうん、まあ買うかって買って、はい、最初正直ねマスソルトって。って思って買ったんだけど、それをもうそれぞれいろんな人にあげたんだけど、あげるたびにこれあのマスとバスソルトをかけてマスソルトっていうんだよって、もうパックってそのまま説明しちゃってるっていうのって、なんかこうなんて言うんだろうな、ヒントになった、喋りたくなる商品名っていうね、
伝えたくなる。
でそれがまず一つあったのと、一番売れてるんですっていう言葉にちょっと過剰に反応しちゃって抜くかマッソルト抜くかっていうね。でそんなんもあって、ね、あのただのドリンクだけじゃなくて物販としてもいけるんじゃないかなっていうので、ちょっと模索をし始めて、こういった今あの音声だけだから伝わりにくいんだけど、デザインが3種類あって、このデザインはちょっと説明、じゃあキッシーから、
デザイン、
まずどんな見た目ですかね、これは。
どんな見た目、一応今回3種類ご、その初めて、マスカフェに行って、提案して、3種類の中からじゃあどれか1つ選んでほしいなというふうに僕は思っていたんですけれども、あのどれも美味しいと。
あ、確かそうだったね、
これどれも選べれないよというふうに言われたのがちょっと困ってて、
でもそれがないとこうなってなかったね。
いやどれも美味しいです。
ありがとうございます。で、まあ、でそのいろいろ過程の中で、まあ、物販をじゃあ作ってみようということに、なって、でじゃあもう飲み比べにしちゃえばいいんじゃないか、みたいな案が出始めたので、とりあえず3種類、まあ、分かりやすく、まあ、色でだんだんなんていうんですかね、暗くなってく。
深くなって
くね、深くなってく感じですかね、あのか、マイルド、ミディアム、ダークの3種類
で、味が3種類ある、
はい、で、そうですね、あの色で明るい色が、まあ、浅めで中間の色があって、最後ちょっと深めの赤っぽい色があるっていうデザインが、でこれあのこれって言ったらわからないと思いますけど、マスの組み目のものになっていて、
パッケージのデザインがあのよく見るとマスの角にこう木と木を組み合わせてるような組み目っていうのがあるんだけど、その組み目をデザインにしてるパッケージ。
そうですね、
それが3種類とも違うんだね、色も組み目の、切り取り方も。
そうですね、の3種類ですね、
これなんかデザインもかなりね、こう、あっち行ったりこっち行ったりしながら最終的にここに来た感じだけど、ま、マスプレッソのマスに刻印してある、ヒノキと、それからコーヒーの木の、これが最初のデザインだったね、実は。
そうですね、
それがパッケージに入
ってた。そうそう、最初はね。
あ、
でもこれだとちょっと抽象的すぎるというか、おしゃれすぎるみたいな戻しがあって、
そうですね、マス感がちょっとない、
そうそうそうそうそう、
もう弊社はマスにこだわってるんで、マス感が欲しいっていうのはありました。
でそういうご要望をいただいて、今度はもうマス感に特化したデザインをあのお出ししたと。
そうですね、
それね、
特化っていうと
あの本当にマスがもう大量に並んでるところを斜め上から見るみたいなデザインっていうのかな、
マス、あ、積んであるんだよ、
まあ、この面がずらーっと並んでるみたいな、
そうですね、あの飲み口がちょっとこう、上でこう見れるような、まあ、 あのよく皆さんが多分数学の時間とかに習ったこのなんか正方形の書き方
みたい
な、一方体の書き方みたいな、ああいう感じの、
俺習ったかなそれ。
そういうのがあったり、まあ、マスのこう絵を並べた形で、
でもそのあたりは、果たしてこれなのかなっていう気持ちで、でそしたらやっぱりその、なんかやっぱこれじゃないような、なんか掛け合わせたいっていう、もう一回右行って左行って、もう一回真ん中に戻ろうみたいな、
そうですね、なんかマスの、まあマスとセットで売るっていう感じだったので、マスオンマスもなんかこう主張が強すぎるなっていうのがこう、まあ社内で上がっていて、なのでまあもう少しちょっとマス感あるけどちょっと弱、マス感を弱めて、もう少しおしゃれにできないかな、
折衷案みたいな、うん、で最終的に、うん、このデザインになって、
な感じ、3色、
うんうん、になっていったんだけど、うん、このまあこのデザインって言っても聞いてくれてる人はどのデザインか分かんないから、うん、それは概要欄でね、はい、
概要欄、 YouTube の概要欄、うん、
概要欄からちょっとチェックしてください、
うん、多分気になってると思うので、
ね、
う
ん、どんな感じかは、
そうそうそう、
見てください。
で忘れちゃいけないのがこのデザインをね、形にしてくれたのが、うん、なんと大地くんもインターンをしてた
デザイン事務所の、
そう、
中でやって
る、ね、フーグートさんっていうね、はい、デザイン、うちも大変お世話になる、ニューポピーのデザインもね、
うん、
フーグートの森さんだったりするんですけど、うん、大変この辺の界隈はお世話になっているクーグートというデザイン会社があって、うん、はい、その中でインターンをしていた
と、ね、はい、大学生の時に、うん、はい、ちらっと、
そうで、そんな右行ったり左行ったり真ん中にやっぱしてくださいっていうようなデザインを全部こう受け止めて形にしてくれたのがその森さんという、うん、はずきちゃんですね。
はい、申し訳なかったです。本当にごめんなさい。いや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう。で、ようやく出来上がったわけですね。うんう
んうんうん、これデザイン出てきた時はどう思ったんですか？
う
ん、
いや、もう社内ではおしゃれってなりましたね。うん、まあ、やっぱりさすがだなっていう。うん、で、やはりこうマスは感じられつつも、うん、こう何かこうそれマスの主張も強めず。うんうん、こうね、おしゃれに仕上がっていて、なんかこう手に取りたくなるようなデザインだったりするので、
うん、
パッケージ可愛いですよね。
そうそう、
なんかこうマスの和の感じと、うん、そのパッケージとのその何ですかね、バランスがすごいいいなと思って、
うん、まあ、
両方ね、あん振って真ん中に持ってったってことで、
うん、
ね、マスとコーヒーのマリアージュじゃないですか、ね、
うんうん、そうそうそう、それキャッチコピーなんだよね。
あ、あれ、
そうそうそうそう、なんで知ってんの？
たまたま
その今ね、ルパンが言った、うん、ヒノキとコーヒーのマリアージュっていうのはどういうイメージからその言葉が出てきたんですか？
どういうイメージかな、うん、そうですね、なんかマッチするとか、
うん、
なんだろう、合わさるとか、
うん、
なんていうのか、そうなるとなんかちょっとあんまり面白くないっていうか、うん、その中でいろいろ考えていく中で、まあ、マスターともいろいろ考えながら、うん、まあ分売っていくうちに、うん、なんかマリアージュって自然じゃないかみたいな案が出てきて、
うん、
まあ、それだったらなんかマリアージュってなんだろうとか気になる人も出てきたりとか、うん、そういうのでキャッチコピーに入れさせてもらいました、
うんうん、
おしゃれですね、
うん、
言いたいですもん、
マリアージュね。そう、だからまさにこうあれだよね、ヒノキの香りとコーヒーが、うん、最初ね、某コンビニのやつで試した時は、
はい、
ゲロまずかったのがついにマリアージュしちゃったっていう、
はい、
だ初対面めちゃくちゃ悪くて、こんなやつのこと絶対好きになるかと思ってたのに、うん、付き合っちゃったみたいな、
あ、よくある恋愛の ね、
はい、そういう意味でだんだん飲みたくなってきてると思うんですけど、じゃあ今後このマスプレッソっていうのは、もう現時点で北海道に行ったり九州に行ったり、いろんな全国各地で売れ始めていると、
うん、
でいろんなこう雑誌なんかにも取り上げていただいたりとかし始めていて、
うんうん、
こうもうあと一歩二歩成長していかせたいなと思ってるんだけど、うん、今後はどんな展開を、可能不可能置いといて、どういうふうにいきたいですかね。
ぜひちょっとそこは深掘りで、
うん、
や
テイスティングですね。
さっきどうですか、どっちから
じゃあ大地君から。
そうですね、まあなんかこう自分たちマスを売ってるんですけど、よく言われるのが、
うん、
マス、まあ例えば可愛いねとかっていうふうに言われた中で、ただ日本酒飲めないんだよねとか、
うん、
まあ結構日本マスと日本酒っていうイメージが強い、
ね、強い強い、
うんうん、なので、うん、ただいやマスでもコーヒー飲めるので、日本酒飲めない方でもマスが使えるっていう、うん、まあその新たなまあ、その可能性みたいなものはこのマスプレッソにはあるので、
うん、
まあ、そういう今までこうマスを使ってみたかったけど日本酒は飲めないなみたいな方も多くいらっしゃるので、そういう方にぜひ味わっていただきたいですし、例えば結構まあ最近アウトドアとか流行ってますけど、まあこうキャンプ行ってこうマスとこうまあコーヒーとヒノキを感じる森の中でこういっぱい
森を感じるようなね、
はい、朝日を見ながら
とか、うん、いいね、
夜ちょっと深い時にこう、 こうマスでコーヒー飲みながら、うん、友人とかと語っていただくっていうのは、うん、いいかなってい
う、いい、もう思い浮かぶもんね、うん、そのシーンがね、
浮かびますね、
うん、これに勝るようなちょっと未来の
プレッシャーがすごいけど
必死的には、
うん、本当に、マスでコーヒー飲むって本当に世界初のこと で、
うん、
でこれをどんどん広めていきたいんですけど、まあ、まずコーヒーが飲めない人もこれおそらく飲めるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そのなんでかっていうと、うん、本当に、このお湯をマスに入れると、うん、白い、なんですかね、蜜みたいな、
うんうん、
ヒノキから、このマスのヒノキから出てくるんですよ、
うん、コーヒーの水面に白い膜みたいなのが出てくる、
それが、それとコーヒー、まあ、マスプレッソのブレンドを一緒に飲むと、うん、甘くなる、
うんうん、
ヒノキのその甘さとか香りとか、あとコーヒーの甘さとか、全部がもう口の中で広がる、
うん、
っていうので、もうこれはコーヒー嫌いの人でも飲めるんじゃないかなっていうので、うん、少しコーヒーの可能性、うん、まず一つ感じていて、
うんうん、
あともう一個はこれが、まあ、名古屋と、まあ、岐阜のコラボレーションなので、
うん、
まあ、東海地方の新たなお土産として、うん、どんどん定着していければなとは思ってます、
うんうん、素晴らしいコメントです
ね
負けました
いや負けとかないんだけど
うん、なんかそのいいよね、東海地方の新たなお土産としてっていう、ご当地の名物まで持っていきたいっていう、しかもこれはマスっていうのは伝統工芸って言ってもいいもの
なんですね、まあ、そうですね、はい、
うん、
よく、まあ、最近、まあ、大垣のマスっていう形で、うん、まあ、今地域団体商標って、まあ、うん、佐賀の有田焼みたいな形で、大垣も今大垣のマスっていうので今申請中だったりするので、う
ん、地域団体商標、う
ん、はい、
地域団体商標っていうのがあって、
はい、
それは、佐賀の、
まあ、有田焼みたいな、そういう
どこどこの何々っていう、
そうですね、
もしかしたら大垣のマスが、
はい、今申請中なので、
うん、
まあ 大垣のマスっていうのは、まあ、登録されれば、うん、よりこう伝統工芸品として、まあ、今も伝統工芸品っていう立ち位置ですけど、
うんうん、
こうより地域の伝統工芸品っていうところにはなってくると思う、う
ん、なるほどね、うん、そんな地域の伝統工芸品になるかもしれない、うん、っていうかほぼなっている大垣のマスと名古屋の喫茶文化のコーヒーっていうのがここで一つまたマリアージュしてるっていう感じなんだね。
そうです
ね。
はい。
うんうんうん。
東海ならではの
ね。
ね、
うん、素晴らしいですね。うん、で、ここまでこうマスプレッソの話を聞いてきて、でまたちょっと後から飲んでいきたいなとは思ってるんだけど、こうマスプレッソのことで忙しく最近はさせてもらっていて、それはやっぱりこのコロナでね、こう店が休業しているから今こそっていう感じでここにこう力を注いでる感じはあるんだけど、それは喫茶ニューポピーのお話で、じゃあ一方大橋良樹さんはやっぱりこう休業とかそういうものがあったりするんですかね、このタイミングは。
そうですね、まあ自分たちも、まあ、コロナウイルスの影響、まあ、もろに受けてまして、まあ、マスカフェはもちろん今は閉店してますし、
うん、はい、
まあ、あとマス皆さんどこで使うかっていうイメージされる、まあ、大体イメージされるのは皆さん誰かがこう鏡開きしてて、それをイベントでこう振る舞ってるみたいな形がイメージされると思うんです。あと結婚式でとか、まあもうご存知の通りイベントも全部キャンセルですし、結婚式もキャンセルっていうので、まあ自分たちマス作ってももう届ける先がなかったりっていうところで、非常にまあコロナウイルスの影響を受けていて、まあ工場も今こう稼働日減らしたりとか、そういう形では対応しています。
だから普段出ていくところのイベントごとがもうオールキャンセルになってるから、
そうです
ね、マスを作るっていう機会が少なくなっちゃってる。
はい、
うん、なるほど。
在庫とかもじゃあ残っちゃってるん
だ。そうですね、在庫も残ってますし、まあもう作ることもことすらできないみたいな、
うん、だから飲食だけじゃなくて、うん、こうライブハウスだけじゃなくて、うん、いろんな業種がやっぱりこのタイミングでいろいろ問われてるっていうような感じだと思うんですけど、うん、
はい、
一方でどこの業種もじゃあこれに負けじとコロナに負けないように何かをっていうので新しいことをやってると思うんだけど、なんかクラウドファンディングも今やってるという話を小耳に挟みました。
そうなんです、まあこういうご時世で自分たちもなかなか その作ったマスをお届けできない中で、まあクラウドファンディング、まあキャンプファイヤーを通じて、まあ皆さんの元にまあ新たな形でちょっとこうマスを届けながら、こう皆さんの日常をこう彩れたらなっていうふうに思って立ち上げました。で、まあそれでさらにまあご支援いただければ、まあ弊社も今なかなかこう売り上げも8割減だったりする
ので、8割減、
はい、なのでまあこう社員の雇用とか、まああとこう仕入れとかもなかなかこううまくできてなくて、まあその仕入れができないとこう切って切られない状態だったり、まあ自分たちが仕入れないと逆今度林業の方々にも影響が出てくるので、そしたら林業影響出てくると日本の森がまあ衰退
してしまう、
はい、荒れていってしまうので、もう日本のそういうまあ環境問題みたいに、まあ大きな話で言えばつながってくるので、まあ社員の雇用維持とそういうまあ仕入れとかをしていきながら、こうなるべく今の形を守っていきたいというところでクラウドファンディング。
なるほど、
はい、
経営者ですか？
いや違います。
違いますか？大橋社長とお話ししてるのかなと思って。
一般社員です。
そこまでも考えてる、
うん、はい、で、あのクラウドファンディング、詳細はあの概要欄にまた貼っておきますが、そのクラウドファンディングの、企画は大地くんがやってる。
そうですね、うん、まあ自分がこう企画社長と一緒に話を詰めながら企画してっていうところになってます、うんう
ん、あれは確か開始その日か翌日ぐらいにはもう達成してたよね。
そうですね、まあありがたいことに皆さんご支援いただいて、まあ2日目とかでもう100万以上は、
ね、
はい、支援していただいた形で、
うんうん、
大変もうあのキャンプファイヤーのいいところってこう、うん、支援者がこう応援メッセージを送ってください、うん、そこは結構あの温かいコメントをいただいていて、結構あの 社員の方々もみんな読んでいて、うん、結構嬉しがってました。
なるほどね、はい、支援した時のメッセージもちゃんと見てくれてるんだ。
はい、もうもちろんチェックしてます。
な、支援するとかお金っていう話、額とかパーセントの話だけじゃなくて、その気持ちの交換だよね、そこは。
そうですね、
うん、はい、そこに励まされながらやってる、うん、はい、で、なんかさっきそのクラファン の中であの生活の一部を彩りたいっていうような話があったけど、こうどういうこと彩るマスで生活の一部をおうち時間を彩るっていうのはどんなようなイメージなんですかね。
そうです、
いろんなリターンがあるけど、
まあ、はい、例えば、まあ、皆さんマスといえば日本酒なので、うん、まあ、おうち時間を楽しんでもらえるように、うん、大垣の地酒と、うん、あとマスのセットでしたり、
うん、
まあ、あの最近在宅ワークとかそういうのも増えてきているので、うん、まあ、その在宅ワークなかなか、まあ、もう嫌気がさしたりっていうところもあると思うので、うん、まあ、ヒノキのこうぬくもりを感じられるような弊社のインテリア商品をセットにして送ったり、
香りで癒すね、
はい、香りで癒すとか、うん、で、あとはそれこそマスプレッソと、
うん、
マストっていう、まあ、弊社 の、うん、エコ加湿器っていうので、うん、まあ、電気を使わない、
うん、
水を入れたらこうカンナ
くずあれもすごいよね。
そうです、蒸発すると、まあ、あのヒノキの香り楽しめますし、まあ、
うん、
ちょっとした加湿効果もお楽しみいただけるような商品と、うん、あとマスソルト、
うん、
先ほどお話しあったマスソルトを、うん、まあ、セットにしたあのリターン品っていうのもご用意させてまして、うん、それは自分たちこうヒノキの香りを届けたいっていうところはあるので、サブスクモデルで、
お、
はい、まあ、あの月1であのマスプレッソ、マスソルト、マストっていうのが、
いや、そのね発想すごいよね、はい、サブスクっていうのとクラウドファンディングっていうのと企画商品っていうのを全部こうワンセットにしちゃったんだよね。
そうですね。
どういう時にそれはひらめくの、そういうアイデアは。
まあ、サブスクはいろいろ話を他の人ともしている中で、
うん、
サブスク面白いみたいなことになって、
うん、
実際今マスでサブスクってなんかちょっとやってみたかったんですね。ヒノキのマスって、まあ、どうしても皆さんなんかこう一回使うとちょっとヒノキの香りが、まあ、あのだんだん使ってくるとなくなってきたりもするので、
うん、
そういうのをこう月一でこうヒノキの香りを楽しめるようなものっていうのはなんか面白いなとは思ってい
て、うん、面白い、
はい、そういう思いでいろいろ企画はして
ました。なるほどね、
すごいアイデア。
いや、うん、本当に素晴らしい、
うん
うん、まあ、そういった実際の詳細はじゃあプロジェクトページから行って、
そうですね、
はい、行けば見れると。
そうですね、うん、また追加のリターンで、
うん、
リターンも今準備中です。
準備中でまたそのアイデアがね、
新しい形でこうアップされていく、
はい、うん、今度はこれまでまあ伝統を守るためにまあ皆さんがご支援いただきましたけど、うん、まあ弊社の特徴はこう攻めの姿勢で、なのでまあ攻撃は最大の防御じゃないですけど、攻めの姿勢で今まで伝統を守り抜いてきたので、うん、まあ、その攻めの姿勢を感じられるようなマスの、うん、マスとさまざまなコラボのリターンを今ご用意させていただいているので、うん、それもまあこうどんどん随時アップしていくような形なので、
なるほど、
はい、ぜひお楽しみいただければと。
もう一回聞きますけど、社長さんじゃないです
か？全然違います、全然違います、はい、
それぐらいね、
気持ちが伝わってきますね、
うん、そう、うん、いい話がだいぶ聞けたんだけど、
はい、うん、だいぶね、
コーヒーね、
まあ深入りもしてきましたけども、うんうん、そうそうね、
完成したかな、
うん、
コーヒー、
あ、完成しました、
うん、完成した気がする。
そうですね、うん、だいぶちょっと抽出もしてきましたけども、うん、ね、ちょっとコーヒーを完成したということなので、うん、
はい、
ちょっとマスターからじゃあ今回ね、ちょっとお二人に一応、うん、お話聞きましたけど、うん、コーヒーに例えてもらえると、
そうね、まあなんか伝わってるかどうかがちょっと不安だから一回説明挟んでいい？
はいはいはい、
これトークで二人をコーヒーにするっていう看板メニューになってるんだよね。
はい、
うん、で今からじゃあそれを言いますね。
はい、
はい、お願いします。まあキッシーは我がビーンズビトーのキサニューポピーのホープ、うん、ね、ポンコツホープと。
ポンコツホープ。
で、もう大地くんも、うん、今の話を聞けばもう、うん、みんなが納得するような、うん、こう非常にクリエイティブな、うん、こう若者2人なので、うん、こうフレッシュな感じがやっぱりすごいするなと。
そうですね、感じましたね。
ね、
う
ん、我々のもう40代間近の、とか40代越してる30代半ばのね、ちょっと匂い始めてる、
う
ん、アイディアではなくて、
はいはい、
なんか本当にフレッシュなアイディアの話は聞けたなと思うんだけど、はい、コーヒーも一緒で、
うん、
そこにさ、
うん、
生の豆が並んでるじゃん、
うん、ありますね。
やっぱ農作物だから収穫したての方がこうフレッシュ、うん、でそういう収穫したての豆のことをはい、ニュークロップって言うんですけど、ニュークロップを焙煎したようなフレッシュなコーヒーのお二人という感じでどうですかね。
なるほど、豆は新鮮だから、
そう、
焙煎によるっていうのもあるじゃないですか。
そうそうそう、だからね、いいこと気づいたね。そう、新鮮だとね、焙煎が難しいの、
へー、
では水分量が多いから、いつも通り焙煎してても、うん、ちょっと青臭い植物臭の残るコーヒーになってしまうことがあるんだけど、うん、まあ、そこはね、こう、
なるほど、
各焙煎師さんの腕の見せ所で、うん、そのフレッシュな豆をいかにフレッシュだから今しか味わえないっていうあれでこう焙煎をするんだけど、うんうん、要はそのフレッシュな2人を生かすも殺すも、ね、大橋社長とか私によるという感じですかね。
まとまりました、
ね、まとまりましたね。
はい、
なんか初めてまとまった
から初めてまとまりましたね。
そうそうそう、
いやちょっとね、松のね、思いちょっといろいろ聞いて、うん、もっとね、ちょっといろいろ聞きたいと思うんで、
ちょっとさ、うん、2回行ったことある、はい、うちのお店、ニューポピーの。
そうですね、何回か
何回か、
はい、
せっかくだから、うん、今お客さんいないし、
はいはい、
休業中で、
ええ、
2回でもう少し松の話を、うん、聞かせてもらおうかな。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。
Things for us in store.
はい、お届けした曲は「レイズ・エンゲージ・フラッグ」で「ウェイ・ライティング・ザ・ムーン」でした、
はい。
ということでね、うん、2階に移動してきました
が、はい、移動してきましたけども、
うん、
いやーね、いろいろマスのちょっと話も盛り上がったんで、
う
ん、
もうちょっと聞きたいなっていうこと
で、あ、聞きたいですね、
うん
うん、
でその前に お前ルパンは、
はい、
まだ飲んだことないでしょ。
そうなんです、実はまだ
ね、
ない
んですけど、ちょっとじゃあ飲んでみましょうということで、うん、先ほどのマスプレッソを店長のわたちゃんがね、
わ、店長ありがとう
休業中だけどいるよって
うわ嬉しい、マスプレッソ、
そうマスプレッソ今じゃあルパンの手元に出てきたので、
あ、ね、わすごい
ね、飲んでみましょうかね、
香りからまず
香りから、うん、
あすごいヒノキの香りが
する
すごいします。
コーヒーはどう、
うん、こヒノキのが強いか
も、強い香りはヒノキのが強い、
うん、
あちゃんとこれはダークミディアムマイルドどれを、
あ、これ僕のおすすめのマイルド、
はい、マイルド、キッシーのおすすめはマイルド、
マイルド言ってます、
うん、いやマイルド、
これどう、うん、あのさっきキッシーが言ってた水面のオイルみたいなものは見えるかな、あ、あでも浮いてるね、
浮いてます、
うん、この膜みたいなのが、
うん、
これが味をさらに引き出す、
うん、そうそう、
はい、で、これは四隅がこうちょっと丸くなってる、
うんうん、いいとこ気づくね、
さすが、
さすが、
一応、うん、あの飲みやすいように加工しているので、
これを加工するのとしないのだとやっぱり全然違う、
全然違います、まあこう口つけた時の口当たりの良さであったりっていうのは全然通常とは違うので、
なるほど、これ角から飲めばいいん
ですか、そうですね、角から飲みいただいて、う
ん、じゃあ早速いただきます、
はい、はい、
あ、さあすっきりしてる感じが、あのヒノキの香りがすごい最初強かったんで、
うん、
苦味が強いのかなと思ったんですけど、うんうん、あのすっきりしてます、
すっきりしてる、うん、うん
うん、あ、で後からあのヒノキの香りがしてくるんで、
うんうん、
コーヒーの苦味とその余韻でこうヒノキが追ってくるみたいな感じで、うんうん、まさにマリアージュ
してる、
うんうん、マイルドな口当たりだし、
うん
う
ん、
ありがとうございます、
わかりやすい
食レポうまいな
褒めても何も出ないですよこれが美味しいから、
美味しいから、そうだね、マスプレッソが美味しいから、
うん、ありがとうございます、
じゃあまあこんなね、うん、マスで飲むコーヒー、うん、マスプレッソなんだけど、うん、マスの方にもちょっとじゃあ焦点を当てて、
そうですね、
うん、ちょっとさっきはカウンターでいろいろお話を聞いてたんだけど、はい、思考を変えてちょっと質問みたいな感じで聞いていこうか、
そうです ねちょっと、まあ、まさにねマスをちょっとフォーカスしたいなと思うんですけど、うん、マスもまだまだ知らない人も多いと思うんですよ、
うんうんうん、
なのでこうなんかこんなこと教えてとかこんなこと伝えたいっていうのもあるんで、
はい、
なんですかね、トリビア、雑学的なもの、
うんうん、
のマスバージョン、
はい、
マス学的なものを知りたいなと
助けを求めないでくれる視線でチラッとこっちを見ないで、
なんか今うまいこと言ったなと思ったんですけどそんなマス学を、うん、
雑学じゃなくてマス学ね、
マス学を、うん、ね、マスマスターのね、
うん、伊藤さんにチラッと見るなって
教わりたいなと、
マスマスターのね、
マス学を教わりたいなと思うんですけど、
うんうんうん、
僕ね、ちょっとずっと一つ質問気になったことがあって、
はい、
マスって、まあ、漢字でもちろん書くんですけど、うん、記号あるじゃないですか、四角にこう、
うんうん、
斜線が入ってるマス、
はい、
ありますとかマス書くじゃないですか、
はい、
あの記号ってこうなんでこう四角形にこう斜めが入ってる、うん、で、あれでなんでマスって読むのかなと、
マスだったらなんか資格だけでいいじゃんとか思うんだから、なんでかなずっと思ったんですけど。
確かに
いい質問です
ね。ラジオ聞いてんな。ラジオ聞いてる人のあれだな、それ。
マス学博士、お願いします。教えてください。はい、
あの先ほど、まあ、大橋良喜の名前の話をさせていただいたんですけど、もともと軽量器でして、で、マスでこうお米とか測るんですけど、昔はそのマスの中にこう板が入ってたんですね、こう斜めに。対角線上に板を入れていて、
あ、
販売とかするときに。で、
はい、
それで、まあ、例えばその板を取って、お米を測って、その板でこう擦り切ってたんです。で、計量してで、まあ、それが、まあ、それでこう販売とか、お米を販売してたりしてたので、
はいはい、
まあ、その擦り切り板がマスの中に入ってるっていう状態が、あの、
あ、記号です。そういうことなんだ、うん、
はい、
あの、なんとかでありますとかね、の時に使うね、マス、
斜めに入ったのは、じゃあ、
そうです、
擦り切り用の板というか、
はい、
これは、うん、使おう、これ。
それも使える。
ぜひ、ね、使っております、学ということで。
ね、
え、知らなかった、
ね、意外とね。じゃあ、ちょっと俺も聞きたいな。
あ、ありますか、なんか。
いい、
はい、
さっきあの話聞いてる途中で思ったんだけど、マスね、マスプレッソも含めてなんだけど、こう、ヒノキだからさ、もうナチュラルな、こう、木の色、そのままじゃない、
はい。
でも、ちょっと待てよと。居酒屋なんかに行って、日本酒頼むと、あの、黒と朱色の、ペイントがされ、ペイントなのかな、マスってあっちもあったよね。
あ、確かに。
黒と朱色で塗られてるとこにこうグラスが入ってて、ここに入れてもらって、はい、おっとっとっとっとっとって。あれはこのナチュラルなものとあの黒いマスは何か違うんですか？
そうですね、まあ大体、まあ、そのマスは、まあ、もちろん昔はもう木だったので、
うん、
それでまあ計量してたっていう形なので、
うんうん、
まあ、この昔の名残と、うん、まああれは大体お酒飲む用で使われることが多いので、うんうん、で、まあ、プラスチック製とかも結構、
あ、プラスチック製なんだ、あれは。
そうですね、まあちょっと自分もそこまでその質問は的確には答えられないんで申し訳ないんですけどただまあどうですかね、うん、まあ分かりやすいんですかね、
うんうん、確かに居酒屋のやつとかって、うん、なんかプラスチックっぽい感じ、
多いですね、
するよね、
うんうん、
でも木のやつもあるかもしれないし、
うん、そうですね、弊社でたまにそういう赤黒塗りのものはあるんですけど、
うん、
それはまあ本当にヒノキの上から塗ってるような形にはなって、
うん、それはさ、その赤黒塗りにするときはお客さんからオーダーがある？
そうですね、オーダーがあります。
赤黒でお願いしますって、
はい、まあ、飲食店さんとか、うん、まあ、まあ、鏡開きするときに、うん、よりなんかこう、なんていうんですかね、艶やかにこうしたいっていう方は結構そういうご注文があります、
ね、うん、なるほどね、うん、
なるほど。
じゃあ、はい、何か他にキッシーとか逆に聞きたいこととかどう？
いや、その赤黒に塗るじゃないですか、うんうん、それってマスの香りってちゃんと保たれるんですか？
ああ、
気になる。
それはもう基本的に保たれないですね。
保たれない。
はい。なのでもう多分本
当に形だけだね、じゃあ。
形と見栄えだけだと思います。うん、
見栄え、でもこっちの方が見栄えいい気がする
ね。見栄えいいですもんね。
うん、
ね、
そうか。いや、勉強になりましたね。
勉強になりましたね、マス学。
うん。
ね、ぜひ、明日使えるマス学を。
うん。
ね、ご家庭でも。
いや、本当に使えそうな。
いや、本当に使えそうな。これ知ってたとか。
いいですけど。
ね、違いしてたとか言えると
思うんで。そうそう。うん、まあ、ね、で、あと、うん、ところで今、
はい、
時間は何時？
結構話してましたけど。
ね、え、もう結構話しちゃったよね。
この時間です。
あ、もう閉店だから。もう帰らなか。これは帰らなか。
こっち都合なん
ですね。そうそうそうそう。だから、うん、あの最後に、うん、じゃあ、大橋良喜の告知というか、
はい、
あのクラファンの話も含めて、うん、じゃあちょっと告知をお願いします。
はい、
はい、
あの、まあ、大橋良喜今コロナの影響でいろいろ大変な時期なんですけど、うん、その中でも、まあ、前を向いていこうっていうところで、うん、まあ、マスをより多くの方に届けて皆さんの日常もなんかこう彩れたらなというふうに思ってますので、うん、まあ、クラウドファンディング、あの6月10日まで実施しておりますので、まあ、一度こうご覧いただければ、あのキャンプファイヤー限定の商品であったり、
うん、
今後はキャンプファイヤー限定の、 あの、まあ、コラボ商品みたいなものも、
うん、
あの、うん、
リターに用意していくつもりですので、うん、またご覧いただいて何かちょっと気になる商品あれば、うん、ぜひご支援いただければと思いますし、うん、あの応援メッセージ必ず読ませていただくので、うん、そこにもし何か嬉しいコメントとか、うん、まあラジオ聞きましたとか、
うん、それ嬉しいね、
嬉しいですね、うん、はい、まあ、あとこうマスプレッソ、うん、こう今マスカフェ休業中ですけどもまた開けたら提供していきますし、うん、まあ、今後またニューポピーさんでも飲める、まあ、発売していくので、うんうん、ぜひマスプレッソも引き続きあの飲んでいただければと思います。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあキッシーからも、うん、はい、
ニューポピーのことでじゃあお話しさせていただきます。はい、今、現在今日収録日5月14日ですね、
うん、
今現在ちょっとあの休業中、お店は休業中で、うん、まあ、今日の宣言次第では、まあ、近々再開しようかなと思ってるんですけど、うん、ただまだ、まあ、多く、まあ、そのコロナウイルスの影響が出ていて、うん、でまあ、少しでもなんかおうち時間を楽しんでもらうために通販、
うん、
今ニューポピーすごく力入れてます、
うん、
概要欄貼りますよね、これ
貼りますね、
貼ります、はい、概要欄に、ニューポピーの通販のサイト載せておきますので、うん、まあ、そこからいつも通りのニューポピーのドリップパックから、今回ご紹介したマスプレッソまで、うん、いろいろ、ありますので、
今ならっていうのはない、
今ならあこのラジオ、ラジオ
聞いた後、今何時までならっていうのはないね。
あ、そうですね、ちょっと今回はちょっと今迷いましたけど、
あ、そうかそうか
なので、まあ、まあ、そこから、コーヒーでおうち時間楽しんでもらえればなと思います。うん、近々、本当に再開したいと思ってますので、うん、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今まとめて概要欄にね、リンクを URL を貼っておきますので、はい、気になる方はというか、うん、聞いていただいた方は、うん、皆さんチェックしてくださいということで、うん、はい、
要チェックですね。
要チェックです。
はい、
じゃあもう時間だよ。
はい、
もう帰りたい。
はい、すいません、
帰ります、帰ります、
帰って帰って、
はい、
すいませんでした。
ありがとうございます。走り置きの伊藤大地くんと喫茶、うん、ニューポピーのキッシーでした。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
バイバーイ、
バイバーイ、
じゃあまたね、大地くん。はい、お疲れ。
ありがとうございました。はい、行ってらっしゃ
い。ありがとうございます。いやー、結構喋ったね。
結構喋りましたね。うん、いやー、いい話だった。
うん、もう、時間が時間だからさ、うん、俺はとにかく早く帰りたい。帰って、大橋良喜のクラファンを早くチェックしたい。
あ、そうですね。
そういうね、サブスクっていう、あれで見てなかったかも。
うんうんうん
う
ん、
どういう、サブスクって、リターンのサブスク、ヒノキのサブスクってどういうことだろうなとは思ってたけど、
はい、
今日の話を聞いてすごく、うん、あ、そういうことねと思ったから、
た、ね、
早くそれをチェックしたいから、
はい、
パッパとこう片付けて、
片付けます、ね、
はい、行こう、
はい、
で、これ、うん、あれだね、
はい、
何、また次回もその次もやっていくんだよね。
そうですね、
うん、
こんな感じでやっていきますので、
うん、
またゲスト、じゃあ
呼んどく、考え、うん、あ、じゃあ俺が呼んどくよね、
はい、
呼んどくよっていうか毎回俺が呼んでるか
カウンターで、じゃあ、
うん、カウンタートークをして、
はい、
いろんなものを発信していきましょう。
はい、
はい、じゃあもう帰ろう。
はい、
お疲れ、
バイバイ。は
い、
いよいよ今見れた父さんの喫茶
差し指に引っ掛けた